光の彼方への旅立ち。慈悲深く慈愛を招き、アッラーの御名において。
ビスミラヒルラハマニルラヒーム。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。光の彼方への旅立ちの時間がやってまいりました。この番組ではコーランの朗唱をお聞きいただきながら、イスラムの聖典コーランを皆様にも分かりやすく優しい言葉で解説してまいります。
今夜はコーラン第33章アル・アハザーブ章部族同盟第13節から17節をご一緒に学んでまいりましょう。
やだるじゃだりわるいくらーيا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
それでは早速コーラン第33章アル・アハザーブ章部族同盟第13節をお聞きください。
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا.
また彼ら偽善者の一団は言った。メディナの人々よ、あなた方はこの場所にとどまってはならない。だから戻りなさい。また彼らの一団は預言者に許可を求め、本当に私たちの家は無防備ですと言っていた。だが無防備なのではなく、彼らは戦争を逃れる以外の意図を持っていなかった。
前回の番組ではアハザーブの戦いが始まったことについてお話ししました。偽善者と心に病を抱えた人が人々の士気を弱めようとし、私たちは預言者に欺かれた、私たちが勝利することはないと言っていました。それに続きこの説は次のように語っています。この偽善者の別の一団は敵と戦うために町を出て行った人々に、ここはあなた方の場所ではない、あなた方には何もできない、自分の家に帰り子供や家を守りなさいと言った。また一部の人々も預言者のもとにやってきて、さまざまな口実を設けては家に帰る許可を求めた。だが彼らの望みは戦いを逃れることだった。
ここで第13節の教えをまとめてみましょう。噂を広めて人々の士気を弱めることは偽善者のやり方の一つです。信仰を持つ人々は社会レベルでのこのような人々の誤った行動に警戒しましょう。神の預言者ムハンマドは戦いの際に自ら司令官を務めました。預言者は危機に直面した時も人々を見捨てることはありませんでした。
それでは次にコーラン第33章 あるアハザーブ省部族同盟第14節と15節をお聞きください。
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا.
またもし敵たちがメディナの周辺から入ってきて、彼らに多神教信仰への回帰と暴動を呼びかけていたら、彼らはすぐにもそれを受け入れ、少しもためらうことはなかっただろう。だが彼らは以前に敵に背を向けないと神に誓っていた。神の約束は尋問される。
前の説に続き、この2つの説は次のように語っています。今日敵との対決から逃げ、危険に立ち向かおうとしない人々は、神への信仰が確固たるものではないからである。もし敵がメディナに入り、彼らに多神教信仰や不信心に戻るよう求めたら、彼らはすぐにもそれを受け入れ、信仰を捨てていただろう。彼らは神の預言者に忠誠を誓い、イスラムの預言者とイスラム教徒を敵から守り、敵に背を向けないと約束した時にも、そのような約束を守り抜くことはなく、それを破った。その問題について尋問されることになるのが分かっているというのに。
ここで第14節と15節の教えをまとめてみましょう。信仰心が弱い人間もイスラム社会には存在し、真理を簡単に捨て敵に加わります。彼らは敵の支配を受け入れる用意はあっても、敵に対してイスラムの指導者を助ける用意はありません。信仰はある意味神との約束です。それに基づいて命がある限り、神の宗教の敵と戦わなければなりません。この約束を破ることは信仰心がないことの印です。
それでは次に、コーラン第33章アル・アハザーブ章部族同盟第16節と17節をお聞きください。
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا。
いえ、もし死や殺されることから逃げたとしても、それは決してあなた方に利益をもたらすことはない。利益があったとしても、その場合わずかな利益に過ぎないだろう。いえ、神があなた方に苦痛か慈しみかを望まれたとき、誰があなた方を神の意志から守ることができるだろうか。彼らが神以外に援助者を見出すことはないだろう。
この2つの説で、神は敵との闘争から逃げた人々に次のように語っています。殺されることを恐れて戦場から逃げれば、あなた方の利益になると考えてはならない。なぜなら、現世の恩恵に授かるのもほんの短い期間だけなのだから。だが自分のために永遠の地獄を買い、神の怒りに巻き込まれるだろう。
死とは戦場に限られません。当然のことながら、毎日誰かが死んでいきます。戦争を逃れたとしても、自然な形で死んだり、さまざまな出来事によって命を落としたりしないという保証はありません。 神は私たちの命を戦場以外でも奪うことができます。この2つの説はこう語りかけています。そのような神の意志に対してあなた方はそれを逃れることのできるような避難場所を持っているだろうか、それとも神に対して私たちを助けてくれるような援助者がいるのだろうか。
このように敵との戦いから逃げるのではなく、戦いの場に参加し誇りを持って戦うべきでしょう。そしてもしその道において殉教したならば、彼らの帰りどころは神の御元なのです。
ここで第16節と17節の教えをまとめてみましょう。死はすべての人の終わりであり、それを逃れる道はありません。遅かれ早かれ私たちは去らなくてはなりません。それならば神の道において神の指示を実践する中で死んだ方が良いでしょう。永遠の幸福を儚い現世での成功や幸福と引き換えにしないように気をつけましょう。創造世界は神の措置と意志のもとにあります。喜びも苦しみも勝利も敗北も皆神の英知に基づいています。人間の幸福も神の指示と教えに従って行動するか否かにかかっています。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。それでは次回もご一緒にコーランの教えを学んでまいりましょう。Thank you.